ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市束の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りします。皆さんお元気ですか？私たちが健康で楽しく暮らせるために気をつけたいことや、今どんな病気が私たちの生活の中に潜んでいるのか、またその病気の症状や原因となるもの、その治療法予防法などをご専門の先生にお伺いしてまいります。今日はデンタルクリニック土屋信人先生をお迎えして、忘れていませんか歯科特殊検診と題してお話を伺います。先生、今日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先生、定期的においでいただいて今年も出ていただいてるんですが、
はい、
簡単に自己紹介をお願いいたします。
はい、燕市の方で開業しております土屋信人と言います。今回ちょっとテーマについては、歯科医院の委員長というよりは地域の歯科医師として皆さんにお伝えしたいかなというような立場でお話しさせていただこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今回は忘れていませんか歯科特殊検診というテーマでお送りすることになりますが、歯科特殊検診、歯科検診というと皆さんね、こう定期検診とかいろいろされてると思いますが、特殊検診、特殊とつくと普通の検診と何が違うのでしょうか？
そうですね、やはり健康診断というものは自分が健康かどうかっていうのを確かめる、問題がないかというのを確かめるということが重点を置かれますが、ただそれではなくて、その原因について、原因があって何かしら問題が出てくるということで、皆さんが働いているお仕事の中でそういった病気につながっているんじゃないのかなっていう部分を検診しましょうというので、国が定めている歯科特殊健康診断というものがあるので、そちらについてちょっと説明させていただこうと思っております。
はい、業務に関連した特殊な検診ということでしょうかね。
そうですね、具体的に言うと皆さんがお仕事されている中で有害な物質が近くにあるようなお仕事されている方いっぱいいらっしゃると思うんですよ。
そうですね、はい、
で特に三条であったり燕であったりという地域においては、皆さん製造する中で塩酸であったりとか硝酸であったりとか硫酸、亜硫酸、フッ化水素、こういったもの、またそれ以外にも例えば蒸気であったりとか粉塵であったりとか、非常に多くのものが業務の中で近くにあるのではないのかなと思われます。
それらの化学物質などが体に関わってくるということで、その特殊検診を受けるという話になるかと思いますが、こういう化学物質ですと内科的に体の方に影響があるんじゃないかと思いますので、内科の特殊検診っていうのもやはりあるんですよね。
内科の場合は特殊という名前というよりは、普通に事業所検診の中で受けていただくことで、こういった化学物質については見ていただいていることが多いと思います。
それで今回は歯科特殊検診ということですが、歯の方にこういう物質が与える影響が大きいということですか？
そうですね、通常であると例えば虫歯であれば虫歯の菌が働いて歯を壊すというようなことでありますけれども、今回は先ほどのような有害物質が歯の表面に作用することによって歯が変化して壊れていくと、そういったことが起こる。で、一般的にそういったものに関しては歯芽三色症というような正式な病名がついております。ただ歯芽三色症というのはかなり古いネーミングで、今むしろ作業現場では7万種以上の化学物質があるので、そういったものが年々増加している中で、正直 どれがどこまで関わっているか、単純に酸ではない場合があるので、酸があったら危ないよとか、酸がなければ大丈夫だよというような感じではないので、確かに死が酸食症というような病気の名前はつきますけれども、実際には有害な化学物質による死がの実質欠損、つまり壊れているというような認識でいていただいた方がいいと思います。
今は7万種以上の化学物質が使われてるんですね。
そうですね、これはどんどんどんどん増加してますんで、はい、まあ作業状態とか作業環境っていうのは非常に複雑になってきてるのかなと思います。
実際そういう業務に携わっている方々というのはあまり歯医者さんに行ってないんですかね、行かれてるんですかね、今現状としてはどうなんでしょうか。
ですね、まず検診そのものについてなんですけども、はい、非常に健康診断については国の方から言われている、まあ、努力義務と義務化というものの2種類ありまして、例えば大泉さん、今回コロナウイルスのワクチン接種ってされました？
私個人に関しては一応3回目まではワクチン接種を済ませてます。
あ、そうですよね、はい、多くの方が多分任意ではありますけども、やはり自分のことを考えてこれはやらなければいけないというような感じで考えられている。これ大体国が言ってる状況としては、成人の方とか高齢者の方、努力義務になっているはずです。で、ですんでできるだけ接種した方がいいですよの状態になってます。で、今ですね、例えば妊産婦の検診であるとか、あとは高齢者の検診であるとか、こういったものっていうのは実は努力義務の段階なんですね。じゃあ努力義務じゃなくて義務はどこっていうふうなことに関して言うと、母子保健法で言われている1歳6ヶ月から3歳、それとあとは学校保健安全法で言われている小学校、中学校、高校までの検診というのは、これは義務化されているんです。ですので受けさせなければいけないですし、受けないと罰則が出てくるというようなことになっております。で、今回そういう意味で言うと、皆さんが事業所で受けている検診については、あれは実は言うと罰則のない努力義務でしかないんですね。ところが今ちょっとお話出ている作業環境の検診、特殊歯科検診に関しては、実は言うと今までも義務ではあったんです。
一応義務ではあったんですか？
そうですね、ただあまり行われてなくって、実は言うと令和元年度の歯科検診の実施状況ということを厚生労働省の方が調べました、はい、そうすると大体10万ぐらいの事業所の方に調査を出したところ、3万ぐらいの回答が得られて、その3万ぐらいの中で3頭の取り扱いがある、まあ、該当になっているのは大体全体の 2% 以下、かなり少ないですよね。
そうですね、
ここで、
ね、はい、
で全体の 2% 以下の中でも、実を言うと事業所の人数に応じてやられてるかやられてないかっていうのが分かれてきていると。実は50人以上の事業所に関しては今までも労働基準監督署の方に報告義務があったので、比較的よくやられてたんです。ですので50人以上の事業所に関してはだいたい半分ぐらい、 55% 程度がやられてました。ところが、50人未満の事業所に関して、中小企業ですよね、
そうですね、
はい、そういったところはわずか 22%、
少ないですね。
そうですね、全体でもだいたいやはりそれをトータルでまとめると3割程度がやられている、報告事業所検診をやっているというような状況です。ですので本当はやられてなければいけない特殊歯科検診というのは非常にやられてない状況、またさっき言ったように通常のその検診の中の義務かどうかっていうのもあまり認識がない、なくても別に報告義務がないので、今まではそのままの状態で行われずに、事業主さんも労働者も特に問題なしというふうに考えられていた方も多かったのではないかと思われます。
今までは大企業でいいんですかね、その50人以上の企業さんに対しては報告義務があって、中小企業の方はじゃあ義務がなかったということなんですね。
そうですね、それが令和4年の10月1日からこういったこの、調査をもとに あまりにもやられてなかったということで、10月1日から今度は50人未満の事業所に対しても報告義務を課すことで、国の方は動きが変わってきているということなんですね。ですんで今回はその10月1日、まあ、放送まだ9月なんですけども、
来月ですよね。
そうですね、はい、で我々も今その収録がまだ8月なんですけども、放送が9月この段階で、国の方のがどの程度こういったものに関して、確かに法的にはこうやらなければいけないっていうのが出てるんですけども、聞いてる皆さんも、へえ初めて聞いたとか全然知らないよっていう方の方が、今の結果を見て分かるように大多数だと思うので、どういった動きが出てくるのかがまだ把握されてはいないんですけども、まずはやはりこの三条燕というこの地域の皆さん方に対しては、やはり正しい情報が伝わらなければいけないかなと思いますので、ちょっとこの機会に放送でお話しさせていただいているということですね。
あ、そうですね、ありがとうございます。確かにここら辺の、ね、地域も県央地域は中小企業が本当に多くて、しかも金属加工業とか化学物質を使ってらっしゃる会社というのはとてもいっぱいあると思いますので、すごくこの地域に今回関わる話題だと思います。10月から法律がこう新しくできたり変わったりっていうのを知ってる知らない、まあ、知らないって方が結構いらっしゃると思いますので、今回この放送でこういうテーマを取り上げていただくっていうのはすごく大切な、もうありがたいことだと思います。本当に、
はい、企業の皆さん方にもメリットがありまして、
はい、
やはりあの健康に関しての、まあ、健康経営みたいなものに関しては非常に国もウェイトを置いております。で実を言うと特殊検診は義務なんですけど、一般的な健康診断、健康に関するものに関してはこれ努力義務なんですけど、多分です両方の検診を同時にすることは可能だと思いますので。
あ、そうなんですね。
ですので、はい、特殊歯科検診もやりつつその健康の診断もやることによって、労働者の皆さん方が健康でいつも業務をコンスタントにこなせる、それは企業にとっても大切ですし、それこそ今コロナで突然お休みしなきゃいけないということで、労働者の方々も賃金の問題とかいろんな問題も出てくるのと一緒なように、やっぱり歯科の方に治療に行くとかそういったものに関してもやはりできるだけ定期検診程度で済ませられれば時間も使わなくて済むということもあるので、そういう意味でも重要なのかなと思っております。
そうですね、労働者の皆さんできるだけ安心安全な環境でね働きたいですしね。
そうですね、で今回は労働安全衛生規則の第48条の中で謳われておりまして、労働者の方が雇用される時とか、あとは配置替えの際、またはそれ以外に6ヶ月ごとに1回定期的にこの特殊歯科検診を受けていただかなければいけないというのが謳われているということになっております。
はい、でその歯に関する特殊検診が中小企業に対しても義務化されるということは分かりました。それでは実際に歯科特殊検診というのはどのように行うのでしょうか。
まずは大きく分けると、まずは労働者というか対象者の方のお口の中を実際に検診をする、それが一つ、もう一つはお話、労働者の方からいろんなお話を聞いて労働者のその労働環境がどうなのかっていうのをチェックするのがもう一つ、あと最後にもう一つ、事業所の環境がどうなってるのかっていう、その3つを調べることでそれぞれが関連性を持ってそういった有害物質による歯に影響が出ているかないかどうかっていうのをしっかりと報告を出すということになっております。単純にお口の中だけを見て終わりですよというような内容ではちょっと違います。
そうなんですね。改めてちょっと確認させていただきます。まずご本人にお話を伺う、問診ですかね。
そうですね、まずはお話を伺って、ね、当然その方継続してずっと見ていたりもするし、環境が変わればその環境に応じてになるとは思いますし、今までどういったところに仕事されてたのかも含めてですね、違う仕事からなのか同じ仕事からなのかっていうこともありますんで、そういったものも含めてその方がどういうふうな経過を、あったのかっていうものも含めて、まずは問診をしていくようになると思います。
実際に問診ではどういったことをお聞きしたりするのですか？
そうですね、まずは、実際に具体的にどんな作業をやっているのかの作業内容、それとその作業の際に取り扱っている物質、例えば酸であったりとか化学物質どんなものを、でさらにその化学物質がどの程度の量を使われているのか、また取り扱いに関してのその作業時間がどの程度、またあとは頻度ですよね、週何回とか月何回なのかっていう頻度、それとあとは換気がどうなってるのかということで、作業している場所の全体の換気がどうなのか、あとは局所的にその作業の場所に対してのその部分が換気されている場合もあるので、そういったもの、あとそれともう一つ、今僕も大泉さんと一緒にこう話している中でマスクで、マスクも我々もそうですけど、マスクのその材質っていうか、そういうものに関しては我々のようなものが使うものなのか、それとも粉塵対策のされているようなものなのかとか、いろんなマスクのタイプあると思いますし、さらにそれをちゃんと規格がありますんで、規格に合ったものなのか、規格を検定を受けているものなのか、そういったもの、あとそれからフィットがしっかりされているかどうか、そういったもの、あとそれ以外に例えばメガネ、ゴーグルであったりとか、あとは手袋であったりとか、あとは長靴であったりとか、他の保護用具も使っているのかどうか、そういったものも含めてお話を聞くということです。かなり細かい内容で。
そうですね、
通常のなんか検診ではこういうこと多分ほとんど聞くことはないと思いますので。
そうですよね、そういうところがもう特殊検診というその特徴の一つなんですね。
はい、はい、で次に今度はやっとお口の中の方に移っていくというような感じです。ですのでどちらかというとお口の中見るよりはお話を聞く時間が長くなるかな。
そういうことですね。そして作業状態も確認するということなんですね。
そうですね、お口の中は実際に自覚症状があるのかないのかっていうのも含めて見て、そちらの方を検診していくということです。ですので問診と検診が一体化となって、まずは事業所でやられるということになっております。で事業所の方で実際に検診と問診をやる以外に、今度は作業環境の状態を作業巡視ということで見させていただくということになっております。で、作業巡視の方の前にもう一つ大事なことっていうのがありまして、実際に6ヶ月に一遍ちょっと見ているっていうことになると、目で見て前のものを記憶していくっていうのはなかなか難しいので。
そうですよね。
ですので、はい、今お話ししたような内容については窓口の方を、歯科保険協会というところがやっておりまして、公益社団になっておりますので、はい、そちらの方でのやり方で言うと、口の中の写真を撮影して経年的な変化を見ていく、そういったものもやられているということです。ですので、歯科医院で特殊検診を受けるっていうのもできないことはないですけども、問診と口腔内診査まではある程度できると思うんですけども、その後で今度は写真撮影、さらに言うとそれ以外に職場の方がどういう状況になっているのか、作業管理、作業環境の確認ということで、実際に歯科医師の先生が事業所に出向いてどういったところで作業しているのかっていうのを確認させていただくという部分もあります。ただなかなか作業する場所が難しいような場合は、見えるところから見させていただくとか、いろんなこう配慮が必要になるのかなと思っております。
そうですね、はい。では実際にそうして特殊検診が終わった後の流れとしてはどうなりますか？
そうですね、まずは検診の結果と作業環境がリンクしているかどうかっていうのを判断し、それで受診者と事業主さんに報告書を作らせていただくのが一般的です。ですのでその報告書をもとに、今度は事業主さんは労働基準監督署の方に報告書として提出していただくということになっておりますので、
そこがその今度10月から新しく報告しなければいけない義務の一つということになるんですね。
そうですね。で実際には産業医の先生が、医師の先生ですね、産業医の先生がこの報告書をもとにしてトータルで書類をまとめてくださいますので、 小さな50人以下の事業所の場合は、多分その産業医が、産業医の先生が事業所にはいらっしゃらないと思いますので、
そうですね、
ですんでそれぞれその特殊歯科検診の結果をもとに社労士さんとかご相談いただいて、そこと相談しながらどういう報告書をどなたの名前でお出しすればいいのかみたいなものを考えていただくといいのかなと思いますんで。
はい、ありがとうございます。じゃあちょっと今後ね、新しくその10月から中小企業も対象になるということで、わからないことが多い事業主さんもいっぱいいらっしゃると思いますので、その報告書の提出先などを社労士さんにご相談されると良いということですね。
はい、
それでは最後にラジオをお聞きの皆さんへ先生からメッセージをお願いいたします。
はい、今日はあの歯科特殊検診ということで皆さんに情報提供をさせていただきました。で、これの特殊検診については我々歯科医師の分野でもまだまだ取り組みがもう一歩というようなところもあって、通常の、診療所で受けれないケースも多々あると思います。それについては今後歯科医師会であったりとかいろんなところで協議しながら少しでも受けられるように進めていきたいと思っています。また事業主さん、それとあと労働者の方にもこういったことが法律で義務化されてるんだよってことを認識していただいて、3社で地域で特殊歯科検診について取り組んでいければと思っていますので、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今日はデンタルクリニック土屋信人先生を迎えして、忘れていませんか歯科特殊検診と題してお話をお聞きしました。先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ハート健康相談室、この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば同野一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りしました。